ということでございまして、
はい、
いやこの前ですね、ちょっとしたバーみたいな
バー、
うん、とこに行きましてね、まあ、二次会的な感じで、
はいはい、
バーに行って、そこはねカラオケがあるんですね。
あ、なるほど、
うん、で僕はそんな歌ってあんまり自分から歌いたいことはないんで、別に上手くもないしね、
う
ん、だから歌わないんですけど、うん、やっぱりああいうとこで歌いたい人っていうのはやっぱり声に自信あるんやろうね。
そうでしょうね。
だって知らんお客さん、まあ、スナックとかでもそうですけど、知らんお客さんいてる中で歌うわけじゃないですか。
そうですね、うん、カラオケボックスとはまた違いますもんね。
そうそうそう、だからそこの場もカラオケがあって、
はい、
まあ、僕ちょっともう酔ってたからあんまり顔も見てないんやけど、声はねすごいね、いい感じでね、
お
歌も結構うまかったんよ、
はい、
ああいうとこでこう歌をうまく歌うっていうのは才能ですね。
そうですね、
うん、聞いてほしいって思いがあるんですかね、やっぱり。
あっていうのと、まあ、そもそも歌うことが好きというか。
なるほど、
与
太郎様はカラオケとか行かないんですか。
最近はあんまり行ってないですけど、うん、仕事終わりに一人でとかっていうのは結構ありましたね。あのね、僕の場合はストレスが溜まりまくってる時に、
うん、
大声で出すことでストレスを発散すると。
なるほど、
はい。
お、まあ、さやな、あの我々ラジオ局行ってるとね、比較的この防音の部屋が多いん で、
はい、
であと普段からみんな大声やからあんまり気にしないっていうところありますけど、やっぱり普段の職場、事務所スペースみたいなとこ、
はい、
働いてたら、うん、まあ、やっぱりあんま大きい声出されへんもんね。
そうですね、うん、まあこの仕事上ね、電話でっていうのが結構多いんで、喋ってるのは喋ってますけど、
うんうん、電話で大きい声でね喋って飽きませんもんね。
そうですね、
ストレスはやっぱりたまりますか。
まあね、特にね、うん、年度末はね
忙しいから
いろいろありますね。
あ、どうなんかな、やっぱりそういう時大きい声で歌ったりとか
ね、え、まあ和歌山ですから、
うん、
こうカラオケでね、
うん、
行かれる方も多いでしょうし、
うん、
明日3月9日ですよね、
うん、
WTB カラオケ道場がね、
え、また復活するの、
ね、はい、
去年復活したとこやんか。
はい、海南市民交流センターで、
ええ、
まあ、もう締め切り、申し込みの締め切りは過ぎてるんですけど、
はいはい
はいはい、という、コマーシャルがですね、この間流れてましたですね、予選ということで、
あ、
はい、
すごいですね。
でし、この間あの NHK のど自慢は五房来てましたしね。
あ、そうですね、
見てないんですけど、はい、
結構でものど自慢ってあれみんな出るわな。
出ますね、
だってあれも出たいと思う。
でも、うん、そうだからスナックで歌うよりも、うん、余計そっちの方が、
うん、
ね、
そうだ、歌やっぱり自信あんねやな。
あるんでしょうね、
うん、だってのど自慢やもん、うん、
のど自慢はだって全世界に流れてますからね。あれ、
ハワイのケーズーとか
違うと思うな。
あ、それ江野さんのおはようさんや、
うんうん、
そうか、
そうですね、 NHK の、 あの国際放送で、ね、
はいはいはいはいはい、はい、
やってますし、
うん、
そう、やっぱりでも歌に自信がないとね、なかなか
ね、
さあ出ようとはならないですけどね。
ありませんわね、うん、だから僕も全く自信ないから全く出たいなと思ったことないんですけども、
はいはいはい、
でもやっぱりちょっとなんか面白枠みたいなじゃない、消防団の格好してみたいな。
そうです ね、
ね、
盛り上げる枠
で、ね、およねず歌うみたいなあれはやっぱりねちょっといいかな、素人名人会は出てみたかったんですけどね。
あ、 MBS の
MBS の大久保玲先生にやっぱりケチョンケチョンに言われたかったなっていう、イメージはあるんですけどね。五目飯の ね、バックバンド五目飯って言うんですけども、
はいはいはい、
五目飯の演奏でね、歌ってみたかったなっていうのは。
五目飯っていうバンド名なん
です
ね。
そう、五目飯って言うんですよ。
あ、
テーマ曲とかね、
僕がね物心ついた頃には多分終わってた、
もう終わってましたか
と思いますね。
素人名人会、残念ですね。桂島さん出たことあるんじゃないですかね、ひょっとしたら。
あるんですかね。
いや、わー、なかったような、なかったようなね、
うん、ちょっと今度ね、
はい、
聞いてみたいと
思います。聞いてみましょう、
はい、
ということで参りましょう、せーの、らしくあれ。
皆さん、ゴミを捨てる時も汚水を流す時もどうすれば少しでも環境を傷めずに済むかを考えましょう。和歌山放送です。
マイクで直撃、
教えてジェリー。
はい、なんか先週からすごい伸びがいいね、どなりの。
あんま意識してないんですけど。
そうなの。
あ、そうですか、ですか、うん、春やからですか、
ね、春やからですね、ということでこのコーナーではですね、私シェリーが今週のアシスタント B の八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
先週はね、夕刊富士山が、まあ、あの休刊になるという話題でしたが、
はい、
なんか引き続き、
そうですね、うん、東京中日スポーツね、
はいはい、東中、
僕
読んだことないわ。
あのね、それこそオープニングであの目覚ましテレビの話しましたけども、
うんうんうん、
よく目覚ましテレビとか
キー局の情報番組で新聞紙面紹介するときたまに出てくるのよね、
はい、
あるある、
あのズームインとかね、
うん、
そう、 それぐらいの、まあ、認識しか、
地方の人はそのイメージよな、はい、テレビで見る新聞って感じ。
そうですね、うん、で例えば日刊スポーツとか、そうそう、スポーツ日本とかね、うん、
まあ、メジャーなスポーツ誌やけどね、
はい、全国津々浦々買えるんですけども、うん、この当中、うん、はい、1月31日をもって、はい、
電子版、
はい、うん、紙の、紙面は、なくなりました、うん、完全移行と、はいはい、いうことだったんですが、うん、まああのね、実は、うん、私あの、まあ、親戚で東京にね、うん、住んでる親戚がいまして、
はいはい、
で、まあ、小さい頃からその新聞屋とかなんやっていうのが、まあ、好きやったんで、うんうんうん、東京のねお土産に、
はいはい、
その東中とか、うん、東京新聞とかを、うん、あの買ってきてくれてたっていうのがあって、はいはいはい、うん、意外とね親しみはあったんですよ、
知ってたわけね、はい、元からね、
東京中日スポーツって、うん、あ東京やみたいなのがあって、うんうんうん、まあね、もちろんその親元は名古屋の中日新聞社、はいはい、中日スポーツですから、うん、で名前にもねなってるぐらいのドラゴンズの、うん、はい、やっぱり記事が一面に来ることが多くて、うん、で、まあ、1月31日金曜日をもって、うん、まあ、電子版になるということだったんですけども、うん、買いに行きたいなと思いまして、でね、かつては大阪の道島にあるあの中日新聞の大阪支社のところで自販機があったんですよ、
はいはい、
ニュースくんっていう、
ニュースくん、和歌山でも例えばね宮井新聞本さんの前には、はいはい、あの販売機ありますよね、
毎日新聞とかね、うん、料金を入れたらビーってこう下からね
出てくる
、うん、で近鉄とか阪急の駅とかでも、うん、駅売店がないところに縦長のねその自販機があって、うんうん、まあ、スポーツ紙夕刊紙っていうのが買えたりするんですけども、うん、かつてはそれがあったんですよ、道島の
大阪支社の前に、
うん、ただそれが去年か一昨年かになくなりまして、はいはい、ってことは買おうと思ったらやっぱ東京行くのが一番いいんかなと、
そう一番いいんかな分からへんけど、
まあ年末に思い立ちましてね、で慌ててホテルと新幹線のチケット
取ったんやん、
1ヶ月前やったんでまだホテルもね、
しかもそんな計画的に思い立ったで行ったんじゃないんや、ちゃんと事前に入念にこの日でしめしめ紙版が終わるから俺は買いに行ってやるぞってそういうことや、
まあそういうことですね、
すごいね、
でただ仕事休めなかったんですよ、忙しくて、
はいはいはいはい、う
ん、金曜日やったんですけど、うん、でまあしゃあないなと思って、
部長ちょっと私今から途中買ってきますんでほな帰りますって、
いやいやもうちゃんと定時で、
定時で上がって
黙って帰りましたけど、
なるほど、知らんふりして帰って、
で新大阪急ぎ行って、
すごい憧れるわ、俺憧れるわ、それ金曜日の夜に仕事場でどっか行くうちの僕はそれやってみたいね、
でもね若い子結構ね、そうそう、やってますよね、
やってるし大阪やからやりやすい、うん、若い子はそこから大阪まで行かなあかんねんから、
うん、なんか和歌山から難波とかやったらね、そうそう、まだあれですけど、
西岡くんたまにやってるもん
確かに、うん、で、まあ、新大阪のね、うん、コンビニでまずまあ夕刊富士を買って、で、電車乗って、うん、あ新幹線乗って、うん、2時間半ぐらい
ビール飲みました、
ビールは飲んでないですけど、うん、チューハイは飲みました、
あーレモンチューハイ、いいね、
はい、レモンチューハイと
宝缶チューハイやな、
宝だったかな、あんまり、あ氷結、
氷結か、はい、大体新幹線飲むチューハイって宝缶チューハイじゃないですか、駅で売ってるチューハイって、うん、昔から宝缶チューハイのイメージなんですけどね、
東京駅着いたのが9時10分とか15分ぐらい、
すごい、もう遠距離恋愛みたいなもんや、
金曜日の晩ですからものすごい人の ね、
ね、
もうなんやったらちょっとこの人酒臭いなみたいな人もまあいるわけですよ、
そりゃそうよ、う
ん、で、まあ、東京駅ですからいろんなところにね
売店あるよね、
あの、まあ、いわゆるキオスクみたいなのがありますよ ね、 ね、何か所か覗いたんですよ、全くない、
売店で、新聞、
東京中日スポーツだけがないんじゃなくて、うん、スタンド自体が
あれ
もう夕刊紙だけ、
あもうそうだってあの時入れ替えるもん、もう朝の新聞、はい、撤去してるやん、
夜9時ですから、でもねうちの近所の、うん、コンビニとかは、うん、夜8時とか9時でも何店舗かあるんですよ、
はいはいはい、
だから行けるやろうなと思って高をくくってね行ったらゼロ、全くないという、
あら、
はい、売れ決めに、
わざわざ金かけて新幹線乗って行ったのに、そうですよ、どうすんの、それ中日新聞社行かなあかんね、東京の、
ただまあもう遅いし、うん、まあ、とりあえずホテル行こうと思って、
ちょっと意識低すぎるでしょ、そのでも1ヶ月前から、
でも
走りな、駆けずり回りなさいよ、東京中のコンビニ走り、ジャリンコで走り回って、
東京駅はやっぱり人が多いから、うん、 ホテルがねちょっと離れた。
ホテルどこ泊まったんですか。
まあ東横インですけど。
あ、東横インね。
隅田川のね、うん、近くのまあもうスカイツリーが
見えるような
めっちゃ見えるようなところやって、うん、そこも調べたら、まあ、コンビニ何軒かあるんですよ。
はいはいはい。
でまあ言ってもサラリーマンがそんなに多くないであろうところなんで、うん、その通勤のね、
うんうんうん、
であここにセブンイレブンあるし、ここにファミリーマートあるし、こっち行ったらローソンあるから、
ここにポプラあるわみたいなね。
ね、うん、ポプラなかったんですけど。
あ、なかったですか、
うんうん、ここで狙おうと思って、
お
一応ホテルチェックインして、で、1回外へ出て3カ所ぐらい回ったんですけど、うん、全くない、有感視すらない。
厳しい戦いですね、
うん、でもあの泣きながらファミマで海苔の海苔塩のポテトチップスとビールの500の、
ね、焼け酒やないか、
買って、まあしゃあないと、
まあ、売ってないんやからね、
売ってないものはしゃあない、
買わないわ、うん、
もうしゃあないから、ホテルのテレビで、うん、まあ南関東のね、うん、まあ言っても東京ですから、まあ東京 MX とか、
うん、テレビ埼玉とか、
とか、そう、テレビ埼玉とか、うん、千葉テレビとか、うん、映るやろと、
映る映る、うん、
前にね、あのチェリーさんが東京へね、
うん、会議でニコニコ会の、
泊まった時に、うん、TVK が映るみたいな、
うんうんうん、
教えてもらってたんで、
はい、
あ、まあ、TVK でも見てビール飲んでねよと。
あんま聞いたことない時間の過ごし方ですけどね、うん
うん、まあね、
ミュージックトマトかなんか見ながらね、
だいぶね昔の、
TVK といえばミュージックトマト、
ミュージックトマトです
ね。あと新車情報ね。
あ、そうですね、物質希望で同
じ、そう、物質希望で新車情報95みたいな ね、
ミュージックトマトはね、サンテレビの番組案内でしか見たことない。
ふ
そうそうそうそう、うん、神戸のね空撮の映像、神戸港の
やつね、
母さん飛ぶですよ。
そう、母さん飛ぶね、はい、ドキュメント、うん、
でね、
うん、
まあテレビつけました
と。ほう。
でまあ大体ああいうホテルって、うん、チェーンのホテルってなんかあのホテル独自の案内みたいな、
あ、最近多いわな、あるとしやろ、あれ大体大したこと書いてないんや、
ね、そうそうそう、
朝食上の混み具合知らんがな、そんなもんと思うんだよ、うん、
まあ、Wi-Fi のアドレスが載ってるんで、それだけメモして、
う
ん、
確かに
みたいな、
うん、
で地上波をして、
うん、
まあ、NHK が最初パーって出て、うん、ザッピングしてったんですよ、うん、で大体神奈川埼玉千葉って3チャンネルに
割り当てが多い、
割り当てが多くて、
うんうん、
3ってやったら、うん、映りませんと。
ああ、はいはい、受信できません、
受信できません、
うん、
っていうかもう割り当てられてない、
そもそもね、
うん、で番組表ね EPG 見たら、
うんうん、
電波そもそも来てないと。
ああ、そうなんや。
MX しかない。
へえ、いや、ええやん別に。
いや、そこでもね、うん、いや僕ちょっと楽しみにしてたんですよ。だから
じゃあでもさ、 MX 見れるだけでいいんじゃん、僕は MX なんかちゃんと見たことないけど、
まだね、
うん、
まだ MX 見れるだけ良かったんですけど、うん、MX って今夜中の時間アニメばっかりやってるんですよ。
そうなんや、へえ、
アニメそんな別に見たないしなと思って、9チャンネルなんですけどね、うん、MX って、うん、もう一回押したら、うん、サブチャンネルが、
あ、はいはいはい、
画質はちょっと荒いですけど、
はいはい、
したら左上に時刻表示と天気予報が出てて、うん、下にずっとあのロールでね、
うん、
共同通信のニュースが流れてて、
いいですね、
環境映像みたいな、
あ、いいですね、
延々流れてるやつ見ながら、うん、ポテチとビール食ってたっていう。俺何やってんやろな、東京来てと思いながら。
じゃあまだ新聞書いてないやん。
そう、
うん、
でスマホで
東京
バックナンバー売ってないかなと思って見たら、
メルカリ
でね売ってるんですよ。
メルカリで1個5000円と一部、
あ、じゃなくて公式で、
ああ公式で、
東京中日スポーツ、おあー、だから東京新聞のね、
うん、
オンラインショップで売ってたんです
よ、うん、あ、そうなんや。
俺何しにじゃあ東京来たんやと、花からこれでええやないかっていう話で、
うん、
非常にですね金を無駄遣いした、
いやいや、そんなことないですよ、
話だったんですけど、 やっぱりでも東京来たからには、
うん、
ホテル泊まったし、
うん、
なんかして帰ろうと思って、
そら中杯飲んでポテトチップス食ってるだけでは ね、
う
ん、
別に自宅でできるんでね、
自宅でできますわそれ。
放送ライブラリー行こうと。
僕まだ行ったことないよね、放送ライブラリーは。
まあ、横浜なんでね、うん、ちょっと離れますけども、前行った時は友達と一緒やったんで、
うんうんうん、
そのオールナイトニッポンの企画展だけ見て帰ったんですよ。
そうやったな、うん、
で放送ライブラリーですから、うん、まあ、言ったらその図書館で本読むみたいな感覚で、ね、いろんな映像資料、音声資料が見れるんですけど、
うん、
前から実はちょっと見たかったのがあって、うん、栄谷のね、
うん、
有力民放さんが、94年の4月1日に放送した20年テレビで見たあの日あの時、
あ、すごい、
まあ、いわゆる開局記念特番です。司会がね、
うん、
皆さんこんばんは、高松由伸です。
あ、来た、あれ、由伸、
あれ、あれ、
うん、
高松由伸、
お、今の良生さんを名乗る前の、
はい、高松良生さんが、
うん、
出てらして、はい、でも多分年齢的に逆算すると今の僕よりちょっと上ぐらいの高松さんが出てらして、うん、でゲストの方とね、あの和歌山大学の名誉教授だったあの安藤誠一さん、当時のテレビ和歌山さんの番組審議会の、はい、委員長を務められてたんですけど、うん、でそれ見てますと、うん、当時の境谷のゆるく民放さんの、うん、自社制作番組もね、うん、振り返ってまして
気になりますね、
まあ有名なんかな、明日の仲間たちとかね、県内のいろんなサークル活動を取材して、取り上げるという番組であるとか、はいはい、うん、土曜ワイド奥様スタジオっていう
なんかいいですね、
いわゆるまあ情報番組、今のワクワク編集部
みたいなね、
司会、佐藤節夫さん
来ました、伝説の和歌山放送、
開局、
第一声アナウンサー、
第一声アナウンサーですよ、ね、今でもコマーシャルでね、時々昔のやつですけど、流れてますが、で高松さんが司会をやってた暮らし方マガジンハローピープルっていう
暮らし方マガジンハローピープル、はい、
それも映像が流れてまして、高松さんと春恵子さん、
あ安子恵子の春恵子さん、はい、
が司会をされてたりとか、あと北野誠さんのね、誠のぶっちぎりナイトが流れてたんですけど、印象残ったのは当時の夕方ニュース、メディア90、
あメディア90、はいは
い、ちょうどだからニュースステーションとか、各民放がね、ニュース大型ニュースを、ニュースショーを
編成しだした頃やな、
しだした頃に、毎日ですよ、月金のベルトで90分の
長いな、
ニュース番組をローカル局で編成してたんですよ、
なるほど、
だからメディア90だった、
あ90分の90、はい、あの映像90みたいに、その90年という意味じゃないんや、
初代司会尾崎千秋さん、はあ、元 KBS とか OBC でね、 あとあの関西テレビの今のよーいどんの枠で番組やられてた方ですけれども、が出てきて、全然知らんかったなと、なんか栄谷の有力民放さんの歴史って知ってるようで知らんこと多いなっていうのが、
まあね、特に30年前やったらね、ほんまにまだもう小さいから、
で当時まだだからリゾート博やとかね、そう
94年がリゾート博ですもんね、一番若いのがイケイケの時やからね、
リゾート博が多分始まる前の時期ですから、4月って、はいはい、
そうやね、
っていうそんなね番組を放送ライブラリーで、
あそれ見たいな僕も、
あのね、まあ、他にもありまして、関西電力さんがね提供されてた和歌山ナウ、
はいはい、タイトルは僕も聞いたことありますが、
小さい時に見てた記憶があるんですけど、はいはい、それの映像が何本かあったりとか、まあ、いわゆるあの地域活性化をなんかこう取り上げる番組みたいな、地域の秋祭りであるとか、はいはい、なんか伝統工芸とかね、なんか温泉三昧清水町みたいな、そういうのを毎週取り上げてた番組だったり、でもちろんですが、和歌山放送の番組 CM、はい、それも放送ライブラリーありまして、はい、CM をねいくつか聞いたんです、したら和歌山放送カルチャー教室のコマーシャルで、84歳杉田玄白地図を描く小林先生の声やと思ってなんか当時そういうコマーシャルがね、
はい、ありました、
あの何歳何をするみたいな、
そうそうそう、でそのちょうど同じぐらいの世代の人に呼んでもらったんです、
だから、いくつになってもね、そのいろんなことを始めるのは、年齢関係ないよっていうコマーシャルだったんですけど、はい、それが小前先生出てると知らんくて、あちょっとびっくりした、
そうですね、
和歌山放送、まあ、録音風物詩とか、
あの初期の頃の音はそんなのが入ってるよね、録音風物詩
とか、わらべ歌とかね、
そうそうそうそう、
で最近はいわゆる民放連盟賞の、
出した番組がね、
はい、番組が多いということで、どなたでも無料でね、あそこ行けますんで、横浜行ったついでに、
いや横浜ぜひね、港未来の方にあるのかな、
そうですね、
新聞博物館も近いの、
下にあります、あ
下か、同じ建物ない、
はい、建物です、横浜スタジアムとかね、
あ浜スタも近い、はい、
山下公園とかあの辺ですけれども、
行きたいな、で結局その当中はいつ届いたん、後から
当中ですね、オンラインショップで買いまして、1週間もしないうちに届きましたんで、
へー
何やったんやろう、
いやいや行ってよかったですよね
ね、まあ、そんな珍道中でございます、
なるほど、はい、素晴らしいです、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
OG 会、ね、もうちょっと話題になりましたが、先日2月の後半にですね、はい、元和歌山放送の阿部由紀子さんと宮本純子さんと宮上明子さんが来社、
その3人やったんですね。
そうなんですよ。で放送にはいきなり宮上さんが登場。
そう、
どんな風に登場してきたんですか宮上さんは。
宮上さんは、うん、あ、宮上さんというよりかは、うん、笠野さんが、うん、来てくれましたというか招き入れましたみたいな、
あ、なるほど、
呼び止めましたみたいなことを言って、ね、ボックスの11時から11時8分の、うん、
はいはい、
あの8分間を喋って終わっていった。
なるほど、
はい、引本さんがあんまり喋ってなかった、
あんまり面識ない
かもしれないですね。
ですね、多分ね、ちょうど引本さんが出てきた頃に宮上さん辞めてはるんで、
2011年の5月でしたから、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょうど入れ替わりぐらいですよね、
は
い、
そうですね、
はい、まあ、そんな謎の OG 会があったらしくてはい、みんなほとんどの人はその会が催されることは知らなかったんですけど、ね、
ええ、
結構皆さんお土産持ってきてくれてました。まだ上にありますわお菓子
お、
うんうんうん、たっぷり皆さん食べてると思う、
はい、
平井さんあたりはね。まあでもこうやってね、うん、おじいの人にこうたまに集まってもらってね、なんかやるっていうのもいいですね、
そうですね、
うん、
やっぱ集まってくるっていうことはそれだけ和歌山放送がいい会社っていう。
それはそうです。だって普通辞めた後寄りつかない人もいっぱいいてますよ、
ね、
う
ん、一方で俺を番組に出せっていう人もね
いてますね。
宮上さんからサタデーニュース&スポーツを引き継いだ
、あの人です ね、 そしてカンボジアへ、
うん
うん、先週黒川さんの話しましたジュニア駅伝やって、はいはいはい、その翌々日ぐらいに、うん、ホテル浦島さんへ泊まり取材、そして気づいたらその週末からなんとですねカンボジアへ。
なんですか、ボランティアかなんかしに行ったんですか。
いや分からないんですよ、多分番組の取材やと思うんですけど、あの予定表にカンボジアって書いてた、うん、喫茶カンボジアじゃないんですよカンボジアって書いてて、で戻りいついつってもう結構長い間。
へえ、
小川さんだから先週先月かカンボジア行ってたんですよ。
忙しいですね。
忙しいやろむちゃくちゃ、
はいはいはい、
カンボジアやで
ね、うん、なかなか
奥さんに言ったんよ、小川さん今カンボジア行ってるわって言ったら、
はい、
なんであんたは行けへんのって言われて、
うん、
っつったね、僕にカンボジアは行ってもしゃあないでしょっていう話はしたんですけど ね、はい、まあ今ね、私でもそうですけどやっぱり30代半ばぐらいの時がね、一番気力体力充実してるんで、
そうですね、
それぐらいコンツメで働いてもね大丈夫、
はい、
うん、と思います
なるほど、
ね、はい、まあ、そんなですね、
はい、
カンボジア行くクロちゃん D ということで、
はいはい、
そんなもんですかね、
はい、そうですね、
はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです、
はい、
今月のエンディング曲はこの曲です、
はい、
まあでも本当にあれですよ、そのジュニア駅伝なんかでも24回でしょ、まあ毎年同じように思われるんですけども、
はい、
やっぱりちょっとずつね、
そうですね、
うん、ただ今年ね良くないこともあってね、車洗いに行くの忘れて、はい、なんか車汚かったんやん一応昔ね僕が車とかやった時はね、一応前の日にオーラ石油さん行ってね、洗車機通したりしてたんですよ、
はいはい、
じゃあ今回忘れててね洗車機通すの。
ボンネットが汚れてたからマグネット貼ったわけじゃないですよね。
ドキ、いやでもそう、なんか汚れっていうのはなんかね、うん、こうビシャっていう汚れというかなんか点々があったりとか、ね、なんかちょっと服に触れた時になんか汚れつくみたいな、そういう感じの汚れなんや。
なんか細かい毛糸がついたみたいな、
そうそうそうそうそう、なんかそういう感じなんでね、まあちょっと来年また洗車行って、
そうですね、
綺麗なあの岡山放送車で中継できるようにね、
はい、ね、
考えたいなと思ってますけどね。
そうですね、
うん、今日あんまり小田川さんの真似してもらえなかったですね。
私もですね、以前はジュニア駅伝の実況をやってんですが
じゃあコンコンせんでええから、ええ、コンコン、その
これね先月ね、うんうん、誰か分かる人いるかなと思ったんですけど、
分からないです、分からないです、
うん、あのそう、はい、小田川さんもね、うん、あのそれこそ1月のね、あのラジコさんお休みだった時に、
うん、
もっと連れ若の、
はいはい、
あれ流れてたじゃないですか、登録、
はいはい、うん、
あれ聞いて、あ、そうそうか、15年前とやっぱ声変わるわなと思って。
そらまあ ね、
ね、
でも新宮のね時の声なんかもちょっと違いますもんね。
こんにちは、小田川和彦です。今日から始まりましたラジオで劇、いやーキエリちゃん、ね、
そうですね、いやーキエリちゃんがいいですね。
高石智也さんを迎えて、それ関係ない
別の番組で、
開局特番
の時ですね、まあそんなね、
はい、
何の話か忘れましたけども、
ね、
小
田川さんも元気に、
小田川さん元気に、はい、やっておりますのでね、はい、何卒よろしくお願いします。これでもインタビュー2本連続でお願いしたから
元気やな、
うん、
元気ですね。
松原信枝さんのインタビューをやって、はいはい、でその後に川中美幸さんのインタビューをお願いしましたからね。
これ推しですか。
はい、これ推しです。
はい、
どうぞ、お聞きください。ということでそろそろお別れです。
はい、
ここまでのお相手はチェリーと
アシスタント B の矢太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。